生き生き茨城夢国体2019冬季日の記憶昭和49年茨城国体剣道競技で下館一高が躍動。前回茨城県で国体が開催されたのは45年前に遡ります。下館市では下館中学校を会場に剣道競技が行われ、高校の部で下館第一高等学校が準優勝を収めました。先鋒を務めた川田淳さん、大将を務めた岩渕勝さんにお話を伺いました。先鋒西方の川田淳さんのお話です。地元の大声援が躍進の原動力に。地元開催ということで応援がすごかったようですね。会場となった下館中学校の体育館に大勢の人が詰めかけ、歓声がすごかったことを今でも鮮明に覚えています。地元開催の国体で応援が何より力になりました。私の長い剣道人生の中でも特に記憶に残る大会です。当時を振り返り思い出すことは何ですか？当時の練習は大変厳しく、同級生で残ったのは国体メンバーの5人だけでした。だからこそ結束が生まれ、結果につながったのだと思います。楽しいこと、苦しいこと、いろいろありましたが、かけがえのない仲間と共に過ごした日々は大きな財産です。筑西市民や市内の剣道家に向けて一言お願いします。ぜひ国体を見に来てください。全国トップレベルの戦いを肌で感じてほしいです。剣道をしている人には試合を見て、自分もああいう選手になりたいと思ってほしいです。それを刺激にまた稽古に励んでもらい、国体を目指すようになってもらえれば嬉しいです。稲野部大将岩渕勝さんのお話です。下館は歴史ある剣道の町、指導者として全国で通用する選手育成を。大将としてのプレッシャーはありましたか？厳しい稽古に耐えてきたので、それが自信となり、プレッシャーはありませんでした。自分の結果で勝敗が決してしまう場面で回ってきた時も、自信を持って戦うことができました。準優勝という結果についてどういう気持ちでしたか？試合直後は悔しかったです。先生の情熱ある指導と、同級生や後輩たちと励まし合いながら頑張ってきましたからね。しかし先生からは、よく頑張ったと言葉をいただき、その一言で大切な仲間たちとここまで戦えたことが誇りに思え、悔しさは吹き飛び、悔いは残りませんでした。現在は小学生に剣道を教えているそうですね。剣道は指導者の影響が強さに関わりやすい競技です。子どもたち一人一人の個性を見極め、それを伸ばすことで強い選手へと成長させてあげたいと考えています。その中から全国で通用する選手、また優れた指導者が出てくれたら、それに勝る喜びはありません。今年の国体はどのような大会になってほしいですか？国体は多くの人に茨城県を知ってもらうことができる大きなチャンスです。歴史ある剣道の町、筑西市のことを知ってもらえると嬉しいです。国体開催時期には道の駅もオープンしていますし、選手の皆さんや関係者をおもてなしの心でお迎えできればと思います。市民全員の力で大会を成功させるのはもちろん、筑西市の心を持ち帰っていただける大会になってほしいです。二人とも現在は指導者として後輩育成に携わっています。生き生き茨城夢国体2019第74回国民体育大会、飛べ、羽ばたけ、そして未来へ。筑西市では剣道競技が行われます。時9月29日日曜から10月1日火曜まで、ところ下館総合体育館。ボランティア大募集。会場案内や交通誘導などを行う運営ボランティア、 PR イベントへの参加や情報発信、国体ダンス普及を行う広報ボランティアを募集します。応募要件、小学生以上で市内在住または在勤の人。詳細はホームページをご覧ください。 申し込み方法、申し込み用紙に必要事項を記入の上、国体推進課へ持参、郵送、またはファックスで、インターネットからもダウンロードできます。詳細は国体推進課まで、電話547012、筑西市オリジナル募金型ポロシャツ販売中、売上の一部が大会運営のための募金になります。みんなで一緒に国体を応援しましょう。販売価格、税込み2500円、色、サイズ、紺色、S、M、L、LL、3L、白色、S、M、3L、購入方法、国体推進課窓口で、問い合わせ、国体推進課、本庁3階、電話547012。子どもの日、中学校剣道柔道大会、5月3日、4日、下館総合体育館で、第60回子どもの日中学校剣道柔道大会が開催されました。結果は割愛します。剣道男子の部で優勝した下館中学校 A チーム主将の3年生熊木隆太選手のコメントを紹介します。主将としての責任や連覇へのプレッシャーを感じていましたが、先生や保護者の皆さんの支えもあって優勝することができました。今年も総体の全国大会出場を目指してチームを引っ張っていきたいと思います。